天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
本日の天塩川物語は、音威ネップ村の方にいろいろとお話を伺います。冬の音威ネップと言いますと、スポーツはクロスカントリーが大変盛んな村ですけれども、今日はその中から音威ネップ美術工芸高等学校の棚橋先生、そしてクロスカントリー部の皆さんにお話を伺いたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず実は今日はですね、収録なんですけれども、1月16日から19日まで名寄市で行われています北海道スキー選手権大会、国体スキー競技会、北海道予選などなど4つの試合が行われていますが、その試合の合間に今日はお話を聞かせていただきます。皆さん、競技中のところすいませんけれども、いろいろと音威ネップのクロスカントリーについて教えてください。はい、まず棚橋先生にお話を伺いたいと思います。棚橋先生は音威ネップに暮らすようになってどれぐらい経つんでしょうか。
今6年目ですね。
はい、
はい、
これは転勤で音威ネップに来られたんですか。
はい、そうです。以前は網走の方でずっと、中学校の教員してたんですけども、
はい、
縁がありまして、6年前に音威ネップの中学校の方に転勤で来まして、はい、そして3年前に高校の方に、
はい、
村立の高校なんですけども、
はい、
移動して今ちょうど3年目を迎えているっていうところです。
はい、専門の教科は何になりますでしょうか。
体育です。
体育、しかもクロスカントリー、先生自身は競技歴何年ぐらいでしょう。
私はですね、もともとアルペンの選手だったんですよ。
はい、
中学高校大学とアルペンの選手をずっとやっていまして、で教員になった時に、その中学校の校長先生にですね、うちの生徒に、冬にそのクロスカントリースキーを指導してほしいということで頼まれまして、
はい、
それからですね、生徒と一緒にその練習をしながら、今日に至っているという現状です。
はい、アルペンスキーの経験はあるということなんですが、クロスカントリーの方はいかがですか。本当に初めての経験だったんでしょうか。
ほとんど経験はないんですけども、
はい、
高校のスキー部時代に高校の黒幹部の練習にちょっと遊びで参加させてもらったりですね、はい、うん、大学のスキー部時代に、新入生歓迎会の時にアルペンの選手はクロスカントリーとかジャンプをさせられたりですね、
はい、相互交流と言いますか、
そんなのでちょっと経験はしてたんですけども、
はい、
基本的には、教員になってから生徒と一緒にそのよちよち歩きから始めて、
はい、
今日に至ってるっていうのが現状ですね。
はい、
はい、
もともとはアルペンが主だった先生が、音威ネップに来たことでクロスカントリーというふうになった
でしょうか。その前の初任が網走の、
その時から
学校だったもんですから、
はい、
でずっとその網走でクロスカントリースキーも指導しながら、
はい、
そういう中で多分皆さんご存知だと思うんですけど、夏見まどか選手であるとか。
そうですね、地元ですね。
はい、今日も一般の部で優勝してた本田翔平っていう、はい、選手も私の中学校から育ってた選手なんですけど、
はい
はい、で音威ネップに来てから3年間中学校でスキー部の指導をして、はい、で今うちの2年生にもちょうど僕が音威ネップ中学校で指導してた男の子が2人、
はいは
い、いるんですけど、今いるうちのこの3年生の選手っていうのは中学校の北海道スキー連盟の強化合宿なんかでもずっと一緒に、
はい、
練習してた子たちなんですけど、
はい、
3年目にようやっとその花開いたっていう感じで、うん、今日、西田も優勝することができたので、
はい、
ほっと一安心してるところです。
はいはい、すごいですね。先生も一緒にこうなんて言うんでしょう、本格的に始めたわけなんですが、そもそもですね、クロスカントリー、ラジオを聞いている皆さんにとってはもうおなじみな方もいるかもしれませんし、はい、 いろんなスポーツニュースとかで見聞きはしてるけども、例えばクロスカントリーにもフリーとクラシカルがあったりというふうにありますので、はい、その違いなどですね、どのような競技なのか改めて教えていただけますでしょうか。
クラシカル競技っていうのは昔からある、本来 の、 そのクロスカントリースキーの走法なんですけど、
はい、
整備された雪の中にその日本の溝をピーッと機械で切っていって、はい、その中をその滑走するっていう競技なんですよね、
はい、だ
から手足を前後に動かして、
はい、
いわゆる一般的に言う歩くスキーの延長で、
はい、
走る滑走するスキーなんですが、うん、フリー競技っていうのはアルペン用語で言うと要するにスケーティング走法っていうのが基本的に使われるので、
はい、
溝は一切コースにはつけられていないので、
はい、
圧雪車できれいに平らに整備されたところをもう自由にスケーティング滑走で、
はい、
自由に走り回るっていう滑走するっていう競技なんですよ、
はい、ということは、はい、クラシカルはその日本の溝以外を外れてはいけないんでしょうか。
いや基本的にきつい上りであったり、
はい、
急な下りやきついカーブは、
はい、
カッターが消されていたりカッターを外れても構わないんですけども、はい、基本的にはその溝がきちっと引かれていて、
はい、
その中を、スキーを前後させて走るっていう、はい、で滑り止めのグリップワックスっていうんですけども、
はい、
滑り止めのワックスもスキーの中央部分に塗って、
うん、
スキーがその後ろにスリップしないようにして走るんですけど、
はい、
そのグリップワックスを選んだり塗ったりするのがこれがまた難しくてですね。
なるほど、
はい、
これかなり気象条件によって、
そうですね、
ワックスの選び方一つで、はい、結果にこう差が出てしまうことって
あるんですね。かなり大きく差出ますね、
はいはい、このクロスカントリーなんですけれども、今ではすっかりオトイネップの冬の競技といえばアルペンも盛んではありますが、
はい、
クロスカントリーは各種大会も行われているので、
はい、
オトイネップで、先生が来られた時にはもうすでに盛んになってたんでしょうか。
そうですね、もう何年になるんですか、何回だった
回を重ねてもう何十回も、
はい、そうですね、もう20年ぐらいになるんじゃない。
はい、先生の知る限りで結構なんですが、オトイネップでクロスカントリーをこう特に力を入れようって指導というか、舵を取ったのはやっぱり村全体なのか、
そうですね、
教育委員会だったりだとかね、
はい、役場の職員の方の中に、
はい、
昔一村一品って、
はい、ありましたね、
そういう時代ありましたよね、
はい、
でやっぱりオトイネップもその過疎化の流れの中でやっぱり一村一品的に、地域振興を兼ねて、
はい、
なんかその取り組もうということ で冬に黒缶だっていうことで、うん、村のその、なんていうんですかね、
はい、
担当者というか有志の方というかが、
はい、
力を入れ始めて、
うん、
でどんどんどんどん裾野を広げていって、その全日本選手権クラスのビッグなイベントを誘致して、はい、それがもう定着して今日に至ってるっていうのが現状ですね、
はい、もう年末の12月一番最後の週には、はい、学生選手権大会ですとか、はい、青年の部なども、
はい、
本当に、ね、1年の締めの大会をオトイネップというイメージがあるんですけれども、先生もオトイネップ来る前網走で教えていた頃からやっぱりオトイネップでのこの大会っていうのは、ある一つの大きな大会に位置づけられてましたか。
そうですね、12月にあるのは学生チャンピオンレースと、
はい、
それと全日本クロカンなんですけど、
はい、
3月にジュニアクロカンつって小学生や中学生の大会があるんですよ、
はいはい、
でそのジュニアの大会の第1回からかな、網走から小学生や中学生を連れて大会には来てたんですよ、
うん、はい、なるほど、
はい、でその役場の関係者の中にも高校や大学の先輩がいたり、
はい、
後輩が、勤めたりして、
はい、
そういう人との交流もあったもんですから、
はい、
はるばる網走から転勤してくることに大したその抵抗もなくですね、
よく足を冬には足を運んだ場所だなと
そうですね、
はいはい、オトイネップにこう何でしょう、館内中学校ですと大体こう北海道は広いですけども、はい、似た地区、道東なら道東で移動することが多いと思うんですが、網走からオトイネップというのはこれは何かの縁だったんでしょうかね。
やっぱりその黒館の、
ぜひという
盛んなとこで、はい、なんていうんですかね、もうもう先長くないですから定年まで
まだまだ先生お若く見えますけれども
見えるだけで実際は結構年取ってます。
そうなんですか。
でやっぱりその網走にいる時だったらコース作りから全部自分一人でほとんどやってなきゃいけない状態だったので、
はい、
まあ、やっぱりその公認のコースがあって、うん、もうきちっと毎日コース整備してくれるところで、
はい、
なんかなんていうんですかね、のんびり楽してっていうわけじゃないんですけども、
携わる人数が全く違いがありましたか、
はい、集中して やりたいなっていうのと、
はい、
やっぱり知ってる土地っていうことと知ってる人もいてっていう部分で、うんうん、残り少ない教職の年月を、はい、最後もう一花咲かせるんだったら、はい、やっぱオートイネップしかないなっていう、そんな気持ちでしたね、
はい、クロスカントリーをされる方にとっては大変魅力的な村であるかなと思うんですけれども、
はい、
そうですね、はい、クロスカントリーの練習、実際雪の上で競技ができるのは何ヶ月かですけれども、はい、もちろん体力作り、基礎体力作りというのは1年を通してされているかと思います、
はい、
話せる範囲で結構なんですが、はい、どんなふうな式を通じて練習をされているんでしょうか。
ランニング、あと筋力トレーニングもいろいろやりますし、
はい、
あと、冬にクロカンコースになっているところはほとんど林道なんですけども、
はい、
林道でクロスカントリー走や、
はい、
あとスキー場なんかもゲレンデ芝刈りしてですね、ブッシュ刈りしてコースをつけて、
はいはい、
ポールランニングしたりポールウォーキングしたり、
はい、
できるようにも整備してますので、多分生徒は、うん、いやまた先生草刈りして辛い練習させられるなって思ってるかもしれないんですけど、
はい、
練習環境はいいよね。
どうですか、ちょっと生徒の皆さんにも聞いてみましょう。何年生ぐらいからクロスカントリーされてるんですか。
そう、クロカンを始めたのは保育所の頃からだったんですけど、はい、その頃は遊んでるだけでちゃんとやってなくて、
うん、
小学3年生あたりから、
はい、
僕の地元の隣の町にいい先生がいるという話で、
はい、
そこから真面目に、うん、というか
ちゃんと真剣にやってみようかと
練習を始めた感じですね。
はい、ちなみにご出身はどちらでしょうか。
真っ狩村っ
ていう。真っ狩から今オトイネップに進学していると。はい。はい、お隣の方はご出身はどちらですか。
僕は旭川です。
旭川から。クロスカントリーっていうのはいつ頃から始めたんですか。
僕は小学2年生の時に始めました。
はい。はい、やっぱりこうお二人ともなんか小さい頃からやっぱりクロスカントリーが身近にあったわけですか。
小学校 その少年団の活動の一つに、
はい、
クロカン少年団があって、でなんかかっこいいなと思って、
はい、
なんか親の許可も得ずになんか勝手に、
はい、
その
ちょっとやってみたい
っていう顧問の先生に、
はい、
今日から入れてくださいって言って、
はい、
始めました。
志願して始めたんですね。
はい
はい、じゃあもう一人あの女性の方にもお越しいただいております。ご出身はどちらでしょう。
と遠軽町の白滝です。
はい、何年生ぐらいからクロスカントリー始められました。
小学校2年生の春ぐらいからです。
皆さん低学年から、
はい、
もうクロスカントリーっていうのは小さい頃から身近にある存在でした。
いや本州出身なんで、
はい、
知らなくって、小学校の体力作りでやってて、うん、で大会に出た時に友達のお父さんから誘われて始めました。
はい、なるほど。そんな中で今棚橋先生がオトイネップはなかなか練習が草刈りから始まり過酷じゃないかなっていう話もされてましたけど、皆さんはどうです、そんな風に感じますか。棚橋先生の指導は結構きついですか。
いや
先生目の前ですとどうでしょう言いにくいかな。
はい、すごく指導が分かりやすくていいと思います。
はい、はい、実は田中先生、私以前住んでいるところで、田中先生オトイネップのスキー場夏もランニングで登ったりするっていうのをちょっと私聞いたことがあるんですけども、やっぱ夏はそういうトレーニングをされてるんですか。
そうですね、はい、だから普通にロード走、例えば手塩川温泉の方に、はい、行って帰ってくると大体20キロ弱あるんですけど、
はい、
そういう長い時間走るロード走だとか、あとクロスカントリーコースを走るクロカン走、
うん、
そしてやっぱりスキー場を走ったりポールを持って走ったり歩いたりするっていうトレーニングで、合間に体育館なんかで、
はい、
ランニングサーキットであるとか、
はい、
あとトレーニングセンターでウエイトトレーニングしたりとか、
はい、
まあ、一通りやるよね。水泳もやったりするしね。
水泳などもされる、うん、やっぱ全身運動では、はい、まあ、特に足腰は使いますけども、ね、当然腕も使う、まさに全身を動かすので、はい、そういった意味では夏ちょっと水泳で鍛えてみたりっていうのもあるんですか。
はい、そうですね、
はい、そういったあの1年を通してまさに体作り、
はい、
これで皆さん鍛錬されているんですけれども、クロスカントリーの大会、例えば高校レベルですと大体まあ同予選ってなりますと何試合ぐらい音威子府工芸高校では遠征に行かれてますか。
今回あの、全国大会の予選、
はい、
まあ、国体の予選ということで、
はい、
まあ、今日からスタートで数えていくと、はい、その全国的なメインな大会というのは、高校生であればインターハイ、全国高校スキー大会、
はい、
それと何人か権利取った選手については国体の少年の部、国体があります、
はい、
であとやっぱり権利取った生徒は全日本選手権にも出られてですね、
はい、
あと高体連では高校選抜、はい、まあ、ほとんどその全国大会なんですけど、
はい、
で3月に入ると、ジュニアオリンピック、うん、大体主になる大会はその程度ですかね。その程度つっても、
はい、
あのかなりな遠征にはなるんですけど、
そうですね、はい、まあ、当然道内だけではなく全国に行くことも多いの で、ね、
はい、
遠い時にはどのあたりまで遠征することありますか。本州ですと
一番遠いのは岐阜か、スズラン高原だね。
あ、
はい、今年国体と、高校選抜大会が同じ会場であるので、
はい、
ちょっと移動は楽なんですけども、
はい
はい、
もう全国を股にかけて皆さん転戦されているわけなんですが、はい、音威子府美術工芸高校の黒幹部としては、
はい、
もう黒幹部創立以来常に全国に顔を出している部ですか。
そうですね、
なかなか最初は
ここ何年かな、まあ、全国大会で入賞するっていう選手はそう出てはいなかったんですよね、
はい、
まあ、ただ去年卒業した今大学1年生 の、
はい、
あの女子生徒はうちの高校に入ってからクロスカントリー始めて、
はい、
3年生の時に去年全道2冠取って、
うん、
でインターハイではちょっとうまく走られなかったんですけど、国体やジュニアオリンピックではもう入賞してくれたので、
はい
はい、まあ、今年だからあの今日優勝したキャプテンの西田が、その後継いで、
はい、
全国大会や国体で、
はい、
上位入賞してくれたらいいなって思ってるんですけども、
期待してますね、
はい、
音威子府に来てからこの高校生になってから、はい、クロカンを本格的に始めた生徒さんも多いんですか。
今いる生徒はみんな経験者だね。
大体小学、ね、中学時代から、はい、
たまたま去年卒業した女の子は初心者から始めて、
はい、
でその、一つ上の先輩、まあ、男子部員でも初心者から始めて2人いたね、
はい
はい、
まあ、そういったわけであのすっかり全国では常連校になっている、ね、音威子府美術工芸高校の黒幹部ですけれども、今あの部員の数はどれぐらいでしょう。
今男子6人女子、2人ですね、
はい、そしてあの先生も、まあ、中学の先生から今度高校の先生の黒幹部ということで、
はい、
まあ、すっかりもう音威子府にはなくてはならない指導者になったんじゃないでしょうか。
いや、そんなことはちょっと分かんないですけど
今高校の先生でもありますけれども、
はい、
もっと小さな子どもで小学生中学生にもこう教えたりとか指導するようなことってあるんでしょうか。
いや、なかなかその時間帯も今合わないのと、
はい、
でこうやって本格的なシーズンになってしまったら、うん、ほとんど合宿とか大会の遠征で地元で、
はい、
接する機会がないので、
うん、
本当はもう体が2つ3つあれば教えてあげたいんですけども、
はい
はい、なかなかうまくその辺はいかないですね、
はい
はい。
音威子府美術工芸高校、あの工芸科としても全国から生徒さんの集まるところですが、
はいはい、
黒幹の、まあ、部のある高校としても本当に優秀な生徒さんが集まる高校として、
はい、
あのこれからも期待できる生徒の皆さんいろんな意味で集まってくるんじゃないでしょうか。
そうですね、あのやっぱり、まあ、選手が頑張って部員が、ね、頑張って実績出してくれると、
はい、
まあ、人が人を呼ぶという形で、
はい、
いい選手がまた音威子府行ったら強くなれるっていうことで集まってくれたらいいなと思うんですが、
はいはい、 あのオトイネプ出身の選手といえばもうあの社会人になりました吉田慶信選手、はい、あの有名ですけども、はい、彼も確かオトイネプ、まあ、出身
で、ね、
高校もオトイネプ、三菱工芸高校でしたよね、はい、やっぱり吉田選手に憧れる、そして吉田選手を超えたいっていうような目標を持っている生徒さんもいらっしゃるんじゃないですか。どうでしょう、生徒の皆さんにちょっとね、あの質問をしてみたいと思います。あのオトイネップに進みたいと思った理由っていうのはやっぱり黒缶っていうのは大きな位置占めてました。
そうですね、僕の地元の近くで黒缶ができる環境っていうのはなかなかここではなくて、
はい
はい、やっぱり僕自身工芸が好きだったっていうのもあって、はい、オトイネップを選びました。
両方学ぶ意味でも、そして黒缶に取り組めるという意味でも魅力的なところでしたか。
はい、
はい、あの失礼ですが名前をさあの聞き忘れてしまいました。お名前と学年を教えてください。
はい、3年の、首相の西田大地です。
はい、先ほど先生があの今日11月17日の大会で優勝収めたという、何、部門は何の何キロでしょう。
15キロフリーですね。
15キロフリー優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
この後はまた出場する部門はありますか。
明日あの10キロクラシカル、
はい、
明後日はリレーがあります。
あ、はい、ではあのまだ残り2日間ありますけれども頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
それではお隣のもう一人男子の方にお名前と学年を教えてください。
はい、3年副主将の花咲ひろみです。
はい、オトイネップにはあの進まれた何ていうの志望理由といいますか、黒缶というところでしょうか、それともあの工芸家というところでしょうか。
僕の場合黒缶と それと昔から絵を描いたり、
はい、
あと物作ったりするのが好きだったので、
うん、はい、
なんか両方できる高校ってここしかないなと思って、うん、もうすぐ決めました。
はい、入ってみてどうですか。練習厳しい時もあるんじゃないですか。
はい、やっぱり練習も厳しいし、やっぱり課題だとか絵とかその工芸の課題も大変なんですけど、
はい、うん、
やっぱりこういういい環境でやっぱりないし、
はい、
やっぱりやらせてもらえてるっていうのはやっぱみんな幸せだと思うので、
はい、
なんか楽しくて、
はい、
やっぱみんなも頑張ってくれてるし励みになるので、続けてます。
はい、出場部門はちなみにこう何キロの部門でしょうか。
はい、僕も明日の10キロクラシカルと、
はい、
あと選ばれると、4人で走るリレーですね。
はい、頑張ってください。
頑張ります。
はい、そして女性の方、学年とお名前を教えてください。
2年の滝沢風花です。
はい、滝沢さんは、まあ、ご出身もオトイネップじゃないということですけども、オトイネップ美術工芸高校を選ばれた理由は何でしょうか。
あの雪が多くて、
はい、
春もたくさん練習できて、
はい、
練習環境を黒缶のある道内の高校で考えたときに、
はい、
練習環境が一番良くてたくさん練習できるなと思ったのがオトイネップで、はい、ちょっと工芸あんまり得意じゃないんですけど、
はい、
苦手なことも
頑張って
出るかなと思ってオトイネップに来ました。
黒缶の練習環境、試合環境ってやっぱかなり魅力的でしたか。
はい、
はい、皆さん本当に勉強との両立、ましてやこう違う町から来ているので、皆さん寮に入って生活されてるんですか。はい、3人とも、はい、寮生活はいかがですか。
と学校でも寮でも同じ顔で喧嘩することもあるんですけど、はい、ま、結構みんな楽しくやってます。
はい、どうでしょう寮生活は。はい、
1年生の頃、入ったばっかりの頃は、うん、先輩が怖くて
厳しかったですか。
はい、ビクビクしながら生活してたんですけど、
はい、
怖かったんですけどやっぱり本当はみんな優しい人が多くて、うん、なんかやっぱり寮生活もいいなと思ってます。
メリハリがありますか。厳しい時は厳しいけど優しい時は、
はい、
すごく優しくしてくれる。
そうですね。
はい、どうでしょう。
1年生の時は先輩も怖くて、先輩が廊下とかでうるさくて、
はい、
結構嫌だったんですけど、
うん、
3年生になってみたらまあ自由な感じで、
はい、
今だったら自分が騒げるしいい感じだと思います。
どうですか、あの後輩から見たら今どう思われてるんでしょう。でも頼りがいのある皆さん3年生の先輩っていう感じですか。しかもキャプテンですし。
それ僕は分かんないですね。
でも皆さん充実したね3年間、今はまあ締めの年ですけれども、さて将来の目標をちょっと聞いてみたいと思います。高校卒業した後、
はい、僕は高校卒業して大学に進学してスキーを続けるんですけど、
はい、
大学生になると一般の方たちと一緒の環境で戦うことになるんで、
はい、
やはり大学生でも一般の人たちに勝てるような強い選手になっていきたいですね。
はい、将来の目標を教えてください。
はい、僕も大学に行ってもスキーを続けるんですが、
はい、
やっぱり今と同じようにやっぱ大学に行ってもスキーでいい成績を出したいし、
はい、
あとそれと今やってる美術だとか工芸とかはその勉強はしなくなるんですけど、
はい、
やっぱり好きなことなので趣味でなんか続けていこうと思ってるし、うん、なんか大学生になったらいろいろなことをやってみたいなと思っています。
はい、それでは
まだ進路は決まってないんですけど、将来的に黒川に何か携われることを、
はい、うん、できたら
と、はい、できたらと思ってます。
はい、まだまだ皆さん17歳18歳ですよね。これから将来長いと思いますけれども、ぜひ将来はあの日本の黒管界を背負って立つようなね皆さんになってくれればなと思っております。応援してますので皆さん頑張ってください。
ありがとうございます。
それでは最後に先生に、はい、あのまあ、こういった、将来有望な子どもたちを教える側として、子どもたちにこうエールといいますかね、あのもし送ってあげれるとすれば、そして先生もあのこれからまだまだ、まあ、指導者としてのまだこう年数がありますので、先生自身の将来の目標なんかも聞いてみたいんですが。
あ、そうですか。いや、あの生徒にはですね、あの、まあ、彼らが中学生の時からなんですけどいつも言ってたことは、あの、まあ、黒管を通してその、まあ、立派な人間に育ってほしいということと、それと将来強くなれる選手になってほしいということ、
はい、
まあまあ、今も強くね、うん、まあ、今日たまたま優勝はしてくれたんで嬉しいんですけども、
はい、
まあ、将来、まあ、大学生そしてまあ一般の選手にねシニアのレベルになってから強くなってほしいっていう、そういうことと、それと、まあ、いい指導者になってほしいっていう、
はい、
一人でも多くその指導者として、まあ、黒川の現場に帰ってきてくれたらいいなっていうことを、いつもこの3つをですね、まあ、いつも選手には、言ってることなので、この3つをやっぱ頭に入れて、生活していってもらいたいなと思ってます。
はい、
はい、
先生には指導者として、そして生徒の皆さんはこれからの一般社会人となっても、まあ、活躍でき、私たちもひょっとしたらまた名前を聞けるかもしれません、はい、皆さんの活躍楽しみにしていますので、これからのシーズンも残りまだありますけれども、ぜひ怪我に気をつけて頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。